主は皆さんと共に。ルカによる福音。その頃皇帝アグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていた許嫁のマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。キリストに賛美。どうぞ。まあ、約2000年前にイエス様がこのベツレヘムでこのお生まれになった、まあ、それをこの毎年私たちはお祝いしているわけです。まあ、今や全世界でこのイエス様の誕生のお祝いをまあしているわけですけれども、まあ、実際一番最初にイエス様が誕生された時は非常にこの質素というか目立たないごくごく小さなものであったということは、まあ、今日の福音書を読めばよくわかると思います。まあ、当時はローマ帝国が支配していたので、この皇帝アウグストゥスの命令が出てですね、それで、まあ、ナザレにいたこのヨゼフとマリアもベツレヘムに行って人口登録というか住民登録をまあしなければならなかった。まあ、そのベツレヘムという町の、しかも彼らは宿屋の部屋が取れなかったので、この、まあ、馬小屋ですね、まあ、多分洞窟だったと思われますが、洞窟でイエス様をお産みになって、そしてイエス様は布にくるまれてこの貝羽桶の中にまあ寝ていたということですね。貝羽桶というのはこの家畜が食べる餌を入れる桶のような、まあ、それがイエス様の最初の誕生の姿であったわけですね。そしてこの羊飼いたちがそのお祝いに駆けつけるように天使からこのお告げがあってですね、そしてこのメシアが生まれると告げられて、であなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろうと、これがあなた方の印だと、まあ、言われて、そしてこの羊飼いたちがイエス様を拝みに行くということになるわけですね。イエス様の誕生の最初の、まあ、印は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子だというわけですね。まあ、なんと小さな、ごく質素な、まあ、印だったのか、まあ、それは今の世界中でお祝いしているものに比べれば本当にごくごく小さなものがスタートだったというと、まあ、それは何か温まるようなものだったというような気がします。それが皆さんの救いの一番最初の印だったというわけですね。私たちがやはりこの救いやこの恵みやですね、 何かこうそういうものが始まっていく最初の印というのは、まあ、このようにごくごく小さなところからそれが始まってくる、まあ、それがどのように大きなものになるのか、それは全くわからないわけですけれども、ごくごく一番最初の救いの印というのは、まあ、目立たない本当に小さなものであった、まあ、それは私たちに、まあ、やはり一つのことを語っているのではないか。私たちはこの暗闇の中から、闇の中から、あるいは何か困難の中から立ち上がっていくときに、最初に与えられる印はやはりごく小さなものから出発するということですね。まあ、今年の2011年というのは、まあ、多くの人にとって、まあ、ある意味忘れられない年だと、まあ、言えるだろうと思います。この大震災をもって津波の被害や、原発の被害ですね、まあ、非常に大きな苦難を、経験した年になって、私たちの心に、まあ、大きな暗い影を、まあ、いろんな形でこの差した年だったというふうに、まあ、思います。特に原発の問題はまだまだやはり解決しないこともあるし、この被災地の復興に関してもまだまだ、まあ、これからであると思います。まあ、この津波のシーンとか、まあ、様々な、まあ、苦しみを今年1年は確かに経験しましたが、でもその中にあってもやはりこの救いに向かう小さな印も私たちに与えられていたということ、それは私たちもまた思い出さなければならないことであるというふうに思います。震災の直後ですね、やっぱ津波に巻き込まれながら人を助けようとして命を失ったですね、まあ、救急隊員の方とか、消防隊員の人とか役場の人とか、それは、まあ、悲劇であったけれども、やはり何か私たちに大事なものを問いかける、まあ、印であったということは間違いないと思いますね。私もボランティアにちょっと行ったんですけども、そのたまたまそのボランティア仲間がよく売ってるお団子屋さんがあって、お団子屋さん その息子さんもやはり救急隊員だったんですよね。だからまさしくあの時に助けに行ってもそのまま生まれてしまって、まあ、それでもがっくり来ているそのおばあさんがそのお団子屋さんでいましたけども、でもそこにそれでもその息子さんを亡くされながら立ち直ろうとしているそのなんていうかそのおばさんを見て、まあ、そしてそれにこの、まあ、そのボランティアがまあ毎日お団子買いに行くわけなんですけどで毎日お団子買いに行って毎日そのおばさんとお話をして、まあ、最初は泣いてばっかりいたのがだんだんだんだんこう、まあ、立ち直っていくようなですね、まあ、それも、まあ、一つの小さな、まあ、印かもしれない。まあ、やはり私も、まあ、行っても立ってもいられなかったんで、結局釜石に知り合いがいて、で釜石に行ってその、まあそのまあ、小さな支援をするような形になってきたんですけども、その釜石の教会にあるこのベースキャンプ、釜石の町の全体の破壊から見れば、そこでやってる活動はごくごく小さなものですけども、でもそこにやはり希望のなんか小さな印をやはり見たような気がします。そこに集まってきてる人々の、まあ、若者たちが最初の頃は多かったですけども、まあ、善意と本当に人のために尽くしたいという気持ちでたくさんの人が集まってきて、まあ、そこから、まあ、町全体として大きなことではないけども、そこで復興のために働いている、まあ、多くの人たちがいて、まあ、そこにも大きな印を、救いの印を私は何か、まあ、見出したような気がします。もちろんそれは別に教会だけじゃないし、いろんな形でいろんなことがあったと思いますけれども、まあ、大船渡教会に行った時にも、このボランティアセンターのようなものを作りつつあったし、大津町に行った時もそのホテルをですね改装しながら、まあ、教会の人たちが働き出している。で福島の方はもっと厳しいですけども、それでも福島市内の松木町教会でも仮設住宅を訪問していたし、いわきの教会でも 岩木市のですね、そのまあ巨大なる1000個ぐらいの仮設の地域があって、まあ、主に原発で逃げてきた人々の巨大なる仮設の地域があって、そのど真ん中に教会がもうボランティアセンター建てててですね、まあ、私が言った時は建てかけ中ですけれども、まあ本当にあのような大きな被害があったけれども、でも救いの小さな印はまたあそこにもここにもどこにでも見られてですね、どこに行っても見られて、東京にももうあれこの辺りもたくさん の原発で逃げてきた人々が7000人だったかなんかいてですね、まあ、それでもやはりいろんな人々が、まあ、教会の人含めいろいろな人々がこの、まあ、ボランティア活動でさまざまな形でこの助け合う姿があってですね、まあ大きな災害もすごかった、それに対する恐れもすごく未だに感じますけども、でもそれに負けないで何とかしようとしている人々が、まあそこにもここにもどこにもいる。でそれはもうごくごく小さいんですけど、それぞれは。でもそれがもう小さな印になってですね、私たちに希望のメッセージを伝えているのも、それも確かなことだったと思います。イエス様のこの誕生ですね、解剖家に寝ている幼子、まあ、これがどのようなものになるか誰もわからなかったわけですが、羊飼い的には示されたんですよね。この天使が来て知らせて、そしてすると突然この天使に天の大軍が加わり神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれということですね。この羊飼いたちが野宿したところに天使が来て、この神様が、いや天使が見せるんですよね、この夜空いっぱいに天の大軍がいてですね、天使たちが無数にいてそこで賛美を歌っている、そのような姿を羊飼いたちだけに垣間見せるんですね。まあそれがどんなに素晴らしかったのかっていうのはもう想像がつかないほどだったでしょうが、でもそれは隠されてるわけですよね。目に見える印は解剖家に寝てる小さな幼子、それだけだったわけですけど、でも見えないところでは天使に大軍が現れてその神を賛美していたということですね。まあその天使の賛美は私たちも、まあ、あんまり垣間見ることができないものですけれども、でもそのような大きな恵みがその小さな印の中に入っているという、まあ、このクリスマスの赤ん坊のイエス様の中に秘めているこの大きな神の栄光とものすごい主の力ですね、まあ、それがやはり小さな印の中それぞれにやはり働いているということ、まあ、それも間違いないことだし、まあ、それを私たちは何か信じて歩んでいきたいというふうな気がします。まあ、ノート見てたら2年前ぐらいの、ちょうど2年前のこのクリスマスイブのミサで、ぐらい、まあ、あの頃ぐらいからだったんですけど、まあ、これからちょっと大変な時代が来るっていうことを、まあ、非常にだんだん感じるようになってきて、これからですね、まあ、約2年前ぐらいから、まあ、とにかくこれから大変になると思ってて、まあ、そのような話をした記憶も あるんですけれども、まあ、その時思ってたのは経済破綻が来ると思ってたんですが、まあ、いよいよもう EU がダメだってもう毎日の新聞で出てくるぐらいですから秒読みだし、でもそれだけではなくてもその間に自然災害もあったしですね、しかももう中東ではいろんな国が倒れてるわけで政治的な変化もどんどん起こってくる、まあ、来年ぐらい2012年はもっともっと大変なことが次々起こってくる時代に、2012年から2015年ぐらいにかけてはもうこれから大変なことが、まあ、次々起こってくるんではないかという気がまた改めてこの年末に強く、まあ、しているんですけども、まあ、闇は深まってくる。これからですね、目に見える世界ではもっと闇の力が働いて私たちのこの自然界も社会もですね、大きな混乱の中に私たちが向かっていくことは、まあ、確かではないかというふうに思っていますが、だからこそ私たちは それに逆らうかのように現れてくる救いの小さな印ですね。それを私たちは見出していかなくちゃならないし、それを私たちも一人一人が協力しながら作っていかなければならないと思いますね。必要なのは私たちの、愛の心と、そして、くじけない、勇気、あるいは揺るぎない神様を信頼していく、心、そのようなものを私たちが集めるならば、私たちも一人一人が小さな印になって歩んでいくことが、できるのではないか、その出発点として私たちは改めてこのクリスマスのこの小さな出発をお祝いしたいと思います。少々のことがあろうと、私たちは神の恵みの中で守られて助け合いながら歩んでいくことができるだろうと思います。神の恵みの中で、これから迎える私たちの新しい年は、やはり困難に負けない勇気と希望と力を与えてくださるように、そして助け合いながら私たちがこれからも歩んでいけるように、このミサでお願いしたいと思います。